こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、憲法学者の長谷部康雄と歴史学者の石田裕二による政治憲法論の新書で、ナチスドイツの政権掌握過程を手がかりに、現代日本で議論される緊急事態条項の問題を検討する、単なる歴史解説ではなく、緊急時に国家へ強い権限を与える制度が、どのように権力集中と人権制約へつながりうるのかを、ワイマール憲法やナチスの事例を通して考えさせる構成になっている。とりわけ自民党の憲法改正草案に見られる緊急事態規定を念頭に、例外状態が常態化する危険や制度設計における歯止めの重要性を論じる点に特徴がある。歴史と憲法理論を接続し、現代政治の争点を読み解くための問題提起型の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ナチスの国宝神話を見直し、国家テロと弾圧の実態を示す本書の出発点は、ナチスが合法手続きを通じて自然に政権を得たという盗賊的な理解を疑うことにある。著者たちは、選挙の存在だけでは権力獲得の全体像は説明できず、実際には言論弾圧や国家暴力が自由な政治競争そのものを破壊していた点を強調する。ここで重要なのは、形式上の国府省と実質的な民主主義は一致しないという視点である。もし弾圧によって反対意見が封じられれば、選挙結果は市民の自由な意思を反映したものとは言えない。ナチスの事例をこのように読み直すことで、単に手続きを整えるだけでは立憲主義を守れないことが明確になる。制度の外形ではなく、政治的自由が保障されているかどうかが決定的であるという点を、本書は歴史分析から導いている。次に、ワイマール憲法の大統領緊急措置権が権力集中の回路になった本書が重視するもう一つの論点は、ワイマール憲法にあった緊急権が危機対応の仕組みとしてではなく、権力集中の手段に転化した経緯である。非常時に政府へ広い裁量を与える制度は、平時の統治原理を一時停止させるために設けられるが、その一時停止が繰り返されると例外が常態化する。長谷部と石田は、ナチスがこの回路を利用して議会制や自由権を実質的に空洞化させ、最終的にヒトラーの全権掌握へと進んだことを示す。ここでの焦点は、緊急権そのものの存在よりも、一旦導入された制度が危機を口実に拡張されやすい点にある。危機への即応は確かに必要だが、権限が広いほど検証は弱まりやすい。本書はその構造的危険を歴史で事例を通して具体化している。さらに、自民党憲法改正草案の緊急事態条項を権利制約の拡大として読む本書は、過去の歴史を語るだけでなく、日本の憲法改正論議に直接つなげている点で特徴的である。特に自民党の憲法改正草案にある緊急事態条項を、災害対策のための中立的な条文としてではなく、国民の権利を広く制約しうる権力条項として検討する。自然災害だけでなく、武力攻撃も想定することで、非常時の名の下に行政権限が一段と強化される可能性があるからである。ここで問われるのは、実際に危機が起きた時に政府が何をできるかだけではない。平時からどこまで権限を先取りしておくべきか、そしてその権限を誰がどのように監督するのかが核心になる。著者たちは、必要性を前提にした賛成か反対かの二分法ではなく、乱用を防ぐ制度設計があるかどうかを問題にする。この視点が、本書を単純な政治的立場表明から引き離している。そして、非常時の権限付与には、乱用を前提にした歯止めが不可欠だと論じる。本書の理論的な中心は、緊急権が必要かどうかという抽象論よりも、必要だとするなら何で制御するかという設計論にある。著者たちは、権力は非常時にこそ拡大しやすく、しかも一度与えられた権限は危機の終了後も温存されやすいと見る。したがって、条項の新設を検討するなら、発動要件の厳格さ、期間制限、国会や司法による統制、対象権限の限定といった歯止めが不可欠になる。ここでは、国家の機能維持と市民の自由保護の緊張関係が丁寧に扱われる。単に強い権限があれば迅速に対応できるという発想は、長期的には民主的統制を損なう恐れがある。緊急時に必要なのは万能の権限ではなく、限定された権限を限定された条件で使う制度である。本書はその原則をナチスの教訓から逆算して提示している。最後に、災害や有事を口実にした統治強化が日米同盟や動員体制にも及ぶ点を示す。本書は緊急事態条項を単なる憲法技術ではなく、国家の動員構造全体に関わる問題として捉える。緊急時の制度は、政令による統治や自治体への指示だけでなく、人的物的資源の集中を容易にし、有事法制の基盤として機能しうる。そのため、条項の議論は災害対応の効率化にとどまらず、国防や安全保障の名の下でどのような社会動員が可能になるかまで視野に入れる必要がある。 関連する論評ではこうした条項が日米同盟の中で日本の従属的役割を強める懸念も指摘されている。本書の意義は国内の憲法論を国際政治安全保障と切り離さずに考える点にある。非常時の制度は中立的に見えても実際には軍事、外交、行政、自治の関係を再編する。そこにこそ著者たちが警戒する制度的な重みがある。結論として本書は憲法改正の是非を考えたい読者、非常時の統治権限に関心のある読者、そしてナチス史を現代政治の文脈で読み直したい読者に向いている。特に緊急事態条項を災害対策の便利な仕組みとしてだけ理解している人にとっては権限集中がどのように自由の制約へ転化しうるかを考える手がかりになる。実務面では危機対応のために何が必要かを問い直す視点が得られ、理論面では例外状態と立憲主義の緊張関係を整理できる。類書の中でも本書が際立つのは単にナチスの歴史を警告として使うのではなく、その歴史を用いて現代日本の憲法議論の具体的な争点へ接続している点である。恐怖を煽る本ではなく、制度の歯止めをどう考えるかを促す分析的な一冊として読む価値が高く、ご支援いただける場合は長谷部康夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。